久しぶりにヨナ書に戻ってきましたけれども、前回ヨナ書を開いたのは2ヶ月も前のことになります。まあ第2週にヨナ書をですね、見ているわけでありますので、前回は第2週が別のところであった。ということで、少し時間が空いてしまいましたので、これまでのところがどういう流れであったのかを簡単に振り返りたいと思いますけれども、ことの起こりはニネベという町であります。でこの町はですね、非常に巨大都市でありましたけれども、何とも罪にまみれて、非常な悪を行っておりました。でその悪はですね、神様のもちろん知られるところとなっておりまして。しかし神様はそのニネベをですね、憐れんで、ニネベの人々に悔い改めの機会を与えようとして、一人の預言者を送って警告しようとお考えになりました。でその預言者こそがヨナであります。でそのようにして神様から任命された神の言葉の使者であるところのはずのヨナは、しかしニネベに行こうとするよりも反対の方向にですね、逃げていくわけであります。なぜヨナがそのようなことをしたかといえば、ニネベというのは、後に彼の母国であるイスラエルを攻めてきてですね、そのイスラエルをですね、滅ぼしてしまうような、アッシリア帝国というその帝国の首都である。ですからヨナはですね、自分はそのようなですね、アッシリアを助けるようなことをしたくない。まあ自分の故国を思うがゆえというわけでありますけれども。でしかしですね、ヨナは自分がイスラエルからですね、こう離れていけばですね、神様もあいつはダメだ。他のですね、預言者をお立てになるに違いないだろう。まあそういうふうにも考えたんでしょうね。それで、タルシシュというところに向かうですね、西に向かっていく。ニネベとの東ですけれども、西にとこう向かっていく船に乗った。しかし、神様はあくまでもこのヨナを用いたい。ヨナに私のですね、使命を担っていたもらいたいと考えておりました。それで海に大暴風が起こり、ヨナの船はですね、あたかも木の葉のように揺れ動くわけであります。ついにヨナは、私を捕らえて海に投げ込めば海は静かになるでしょうと他の水夫たちに言うほかなかった。ヨナはですね、自分が神様に背いていることが原因でこのようなことが起こっているということをよく悟っていたからです。でしかしながらヨナの周りのですね、異教徒のこの水夫たちはですね、このヨナをですね、海に投げ込めばもうこんなですね、大嵐の中でもう瞬時に溺死してしまうでしょう。しかも、そんな嵐を起こす力をですね、持っているような神に仕えているこの預言者にをですね、人見悟空のような形で投げ出せばですね、もっと怒りが倍増して、波がひどくなるかもしれないと恐れていました。で、しばらくはためらったのです。しかし結局どうあがいてももう、船をですね、救う道はない。これ以外に方法はないと分かったときに、ついにヨナを海に投げ込みました。するとですね、百戦錬磨の水夫たちがですね、しかし恐怖のどん底に落とし入れるような、そんな凄まじい嵐がピタッとこうやんで、大なぎになっていく。ヨナが言っていたことは嘘偽りではなかったのだ。彼が信じている神様は誠に全地をですね、支配している神様なのだ。そういうことですね、異教徒の水夫たちがよくよく知り、彼はですね、なんとこの16節にあるように、非常に主を恐れて礼拝をするというですね、驚くべき神のこの御業が船の上で、あるいは彼らのですね、残された水夫たちの上に起こっていたわけであります。で、そんな頃ですね、水中では一体何が起こっていたのでしょうか。17節をご覧ください。一章の17節、最後ですね。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日3晩魚の腹の中にいた。もうですね、水上にいたですね、船の上にいた水夫たちは誰もはですね、あのヨナは死んだ、だから嵐が収まったんだとこう思っていた頃に、なんとヨナは大きな魚の腹の中で生きながらえていたということです。ある人はですね、この箇所を見るとですね、こんな荒唐無稽な作り話は、 実際に起こるはずがないとこういう方もいます。しかし、よくよく読んでみますと、この一章の4節ですでに嵐をですね、そもそもこの嵐を引き起こしたのは他ならぬ神ご自身であったということがはっきりと書かれています。聖書はですね、どういう神様を紹介しているかといえば、それは天と地とその中にあるもの、つまり全宇宙をお作りになった神がというお方がおられるのだと告げています。で、そのような力を持った神に、全宇宙を作った神様に比べればですね、この宇宙全体からするとごくごく地球など小さいものでありますけれども、その地球の、しかもさらに小さいある特定のですね、部分だけに嵐をもたらすということは、実に簡単なことではないでしょうか。ましてや魚一匹動かすことはですね、いともたやすいことでありましょう。逆に言うならば、魚一匹自由にできないような神をですね、果たして本当に神と呼べるのか、ということであります。私たちは人間の常識の枠内に神をですね、収めてしまう。枠にですね、はめてしまう。神をですね、というお方はその牢獄の中に入れるような、そういう真似をしてはならないと思います。むしろ私たちはこのようにしてですね、魚が備えられていたということを、この箇所をこう読みたいのであります。神様という方は、私たちが苦しみに遭う前から、すでに救いの道を用意してくださっているお方だ、ということです。神様はヨナがですね、海に投げ込まれてから、ああ、それは大変だと言って、あ、魚よ、行けと言ってですね、魚をピューッとこう行かせたというわけではないわけです。人間のですね、レスキュー隊というのはそうでしょう。ピコンピコーンとですね、遭難信号が来た。あっちの方角だ、行けと言って行くわけであります。遭難が発生してから行くわけであります。遭難する前にですね、もう救援隊が出発して、溺れた瞬間に救援隊が過ぎ出すなどということはあり得ないことであります。しかし神様にはそれがおできになるんだ。神様は私たちを苦しみに合わせることがあるかもしれないが、しかしその苦しみに合うよりも前にすでに救いの道も用意してくださっているお方なんだ。ですから私たち信仰者は試練に合うということをことさらに恐れなくてもよいのだ。神様の備えはすでに万全になされているんだ。そういうことはですね、私たちはまず思いたいわけであります。さあ、そういうわけでこの魚の腹というですね、もう思いもかけない避難所は、これがどういうような状況だったのか、詳しくはですね、聖書は沈黙しているわけですが、まあおそらくはですね、当然明かりはない真っ暗なところですよね。しかもどちらが上か下かというのもですね、分かりにくいような状況でありましょう。今が昼なのか夜なのかということも分からないような、そういう状況で、彼はですね、しかし祈るしかないというある意味で、すべてのものが遮断された中で、彼はですね、祈るわけであります。一節。ヨナは魚の腹の中から彼の神、主に祈っていった。皆さん、ヨナ書の中で、2章のこの頭に来て、初めてヨナはお祈りしてるんです。ヨナの例はですね、これまで下がる一方でありましたが、ここで初めて上に向かい始めた。これまでですね、ヨナが歩んできたその、ニネベに行けと言われて以来ですね、ヨナは一切祈ってないんですよね。預言者ですよ。まあ、牧師のようなものと言っても良いかもしれません。そのようなものとして召されていながらですね、神様が言ったこととは反対の方向に行こうとし、そしてですね、港町ヨッパというのはこれエルサレムより低いところになるので、そこからですね、下っていくわけですよね。そして下って船に乗ったらですね、今度船底に下っていくわけであります。で、今度船底から海の底に下っていくわけです。まるでですね、彼の霊がですね、もうどんどんどんどん落ち込んでいく。神様から離れていくに従って、どんどんどんどん落ちていく。そういうありさまを表している。で、これ以上落ちるところがないという海の底にまでですね、たどり着いたときに初めて、そこに行くまで彼の心には祈りというものはなかったのであります。なぜ人は祈れなくなるのでしょうか。よくですね、どうも最近祈ることができないのです。こういうふうに私たちも経験があると思います。多くの場合に祈れなくなる最大の原因は、負い目であります。自分は神様に背いている。 神様の御心とは違うことをしている。その負い目があるときに人は祈れなくなります。神様の方に行きたくなくなるのであります。ちょうどですね、アダムとエヴァがエデンの園でですね、善悪の知識の木の実から取って食べたときに、神様が近づいてくる足音がしたときに彼らは何をしたでしょうか。ささささささとですね、木の陰に隠れたのであります。でも考えてみると、葉っぱの陰に隠れたところでですね、神様の目でからですね、隠れを仰せるわけがない。もう鼻のいい犬だったらですね、犬でさえ見破るわけであります、そこに。まして神様のですね、前から隠れを仰せるわけがない。わかっているんです、そんなことは。でも、素直に、あなたはどこにいるのかと言われたときに、はい、私はここにいるんですと言わない。隠れんぼをしている子供のようにですね、子供じみたあり方で神様の前から逃げて、何とかして隠れ家を隠れようとしてしまうんです。で、私たちはそのアダムとエヴァの姿を見てですね、ある種滑稽だなとこう感じるかもしれませんけども。ヨナもそうですよね。小さな、神様の目からすれば小さな船に乗って反対方向にですね、出発したところでどうして天地を作った神様から逃げられるでしょうか。ところが船の底というですね、一見すると頑丈な底にですね、下っていったようなのは、もうこれで安心だとばかり大いびきをかいて寝ていたわけであります。なんという無邪気な姿でしょうか。けれども私たちをですね、その彼らをですね、笑えないように思うんですよね。経験があるのではないでしょうか。ああ、神様の御心にそぐわないことを私はしてしまっているな。神様から離れた生活をしているんじゃないか。そういう負い目が心の中にあるとですね、祈ることが億劫になってくるんですね。で、そのですね、アダムとエヴァのような神様の前で取ってつけたような不自然なですね、動きをしてしまうわけであります。裏腹な。なんでこんなことしてるんだろう。気づいているんだけど、ついやってしまう。で、皆さん、そう、本来であればそういう時こそが神様の前に出るべき時なのであります。なぜかといえば、私たちの心の中から負い目をですね、神様に対する負い目を取り除くことができるのは誰ですか？それは神様お一人であります。イエス様はまさに私たちが神様に対して感じているこの負い目のためにこそ十字架についてくださって、その負い目から来るすべての報いをですね、完全に受け切ってくださっているのです。ですから、イエス様のところに来るときに私たちの心を覆っている負い目というものは、引け目というものは完全に取り除かれていく。ですから逆説的に聞こえるんですけれども、神様に対する負い目があって祈れない神様の前に行けないというときはですね、そういう状況から私たちを回復する道は、ただ神様のもとに行くということしかないわけであります。それ以外のどんな方法を使っても私たちはですね、決して心に平安を得ることはできないでしょう。ヨナはですね、それができなかったんです。彼の心は固くなでした。しかし、いざ海の中にドボンと投げ込まれて、そしておそらくそこから沈んでいってですね、魚に飲み込まれまで、まあ長くても5分くらいですよね。それ以上長いと死んでしまいます。まあ、最大限長くてですね、10分以下、まあ、だと思います。しかし、たったその5分や10分の間に起こったことが彼を変えたのであります。彼はどういう経験をしたのでしょうか。それが今日の実は2章に全体に書かれていることでありますけれども、まず5節と6節の前半のところを見たいと思います。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私を山々の根元まで下り、地の貫禄がいつまでも私の上にありました。ここに書かれているのは肉体のですね、凄まじい苦しみであります。ヨナは船の上に乗っているときはですね、乾いたですね、板の上に乗っているときはですね、私を海に投げ込んでみなさい。そうすればよくなる。威勢よく言いました。でもその彼にですね、死というものに対する実感はなかったんですね。普通はですね、その荒れ狂う海を見てですね、祈りますよね。でもヨナは祈ろうともしないのです。明らかに彼はですね、死ぬことに対する備えができていないんですね。 ところがドボンと投げ込まれた、もうその数秒、1秒もしないうちにですね、死というものは容赦なくヨナに牙を向いて襲いかかってきました。もう息をしようとしてもできない。海面に顔を出そうとしても大嵐でですね、次々と喉に大量の水が入ってくる。呼吸ができないということの想像を絶する苦しさとですね、この焦り。そしてですね、だんだんその中で下っていくとですね、日の光もですね、届かなくなって、真っ暗になっていく。そして深さのですね、来る水圧でですね、もう耳もですね、聞こえない。何もない。そしてまた冷たい水がですね、体温を奪っていく。もう人間の五感がですね、経験する一番ひどい苦しみであったと言っても過言ではない、そういう状況だと思いますよね。そういう痛みを彼は、苦しみをここで経験したのです。で、七節のですね、前半を見るとさらに別の苦しみが彼らに襲いかかったことが書いてあります。私の魂が私のうちに衰え果てたとき、とヨナは祈りの中で示しています。私の魂が私のうちに衰え果てていった。これは霊的な死というものが近づいていく。霊的な絶望という状態だと思います。はじめはですね、肉体の苦しみでパニックに陥るんですよね。で、死ぬとか思ったときに、もっと大事に重要なことに、重大なことに気づくのです。一体死んだ後自分はどこに行くんだ。6節に地の貫禄というのがいつまでも私の上にあった。この地の貫禄というのは、貫禄というのはこのドアをですね、開かないようにがっちりとですね、渡す横棒のことですよね。もう地の地下の世界、死者が囚われて決して抜け出せない世界に入れられて、貫禄がガチャッとかけられて、もう出てこれない、そういう世界に片足を突っ込み、いや、もう半分以上そこに入ってしまった。神様から反対方向に逃げてきた。その結果自分は一体どこに行こうとしてるんだ。そこに瞬時にですね、もう数秒のうちに彼は気づいたんでありましょう。そして、彼は肉体が死んだとしても、私のこの霊はどこに行くんだ。霊的な死に向かっているんではないか。一瞬で彼は気づいたのであります。私はこのヨナの姿を見るときに、死というものに対してほとんど何の備えもしないで生きている人々の姿を見るわけであります。特にこの日本では死というものがタブー視されている面がある。昔の時代と比べて今の時代はほとんどの人が病院で死を迎える時代であります。日常生活の中にかつては死というものがあった。それを見る機会も子供の頃からあった。しかし、ほとんどそういう機会はない。死をですね、見せない、そういうですね、社会になっております。その結果、誰もが死というものを自分自身に関係する、必ず来ることなのだというふうには考えなくなっているのではないでしょうか。しかし、そういうような生き方をしているとですね、現実に死というものが来たときに、全く無力な姿を晒してしまいます。死がですね、牙を向いて襲いかかってきたときに初めて実感するんですね。ああ、私には死に対して何の備えもなかったのだ。無防備なまま生きていた。まさしくヨナがそうではないでしょうか。神様の目からに逆らってですね、海に出る。そのときに彼はですね、何の備えもなしにそれをしたわけであります。で、しかし、このような苦しみの極限の時にですね、味わったその瞬間に神様は一大転機を彼の中に起こらせる。それは魚をですね、備えて彼を救い出す。その前にですね、起こったことでありますけれども、この七節の二行目であります。重要な一文があります。私は主を思い出しました。私は主を思い出しました。もうこのままでは霊的にどうにもならない。自分は一体どこに行くのだろうか。もう恐れの極地に行った時に主を思い出したのです、彼は。これはですね、あ、神様そうだ、いたんだ、神様は信じてたんだっていうふうにですね、すっかり忘れてたのを、忘却の彼方になったのを思い出した、そういう意味じゃないんですね。ここで意味していることは、ああ、もう一度神様を礼拝しようと決意したということです。これまでのヨナはですね、礼拝することを避け続けていきました。 神様の御顔を何とかして避けたい。神様から離れよう離れようとして生きていました。余裕があるときは、つまりですね、船の上で乾いて板の上にですね、まだいるときは、うまくいっていると思った。ところが人間的にはもうどうにもならない、もう絶対絶命である、そういう状況に置かれたときに言うのは、神の御顔を主体求めよう、と決意したのです。私たちはこのヨナの姿を見るときに、なぜ人生には試練というものがあるのか、その疑問を、に対する一つの回答を見るように思うんですね。これほど堅くなりですね、神様に祈ることを拒み、これほど堅くなり神様からですね、前に 出ない、そして神様から隠れや隠れようとして下って下っていくようなであります。で、その彼をですね、お城引っ叩いてですね、そして、縄をつけて彼を引き戻そうと。そういうことを神様は、ある意味なさるわけではない。しかし、彼はですね、ここで、我に返っている。神を礼拝することなんだ。まさしくあの放蕩息子のようではないでしょうか。彼が自分の力に、あるいはまた自分の父親からですね、受け継いだ財産により頼んで生きたときはですね、もう父親のことなどすっかりですね、忘れ去っておったわけであります。ああ、これで私は自由になったと思っていたのです。しかし、いざそれら、自分を支えていたものがすべて取り除けられて一文無しになり、誰も友達も顧みてくれない、豚の餌さえもですね、誰も与えようとしてくれない、命の危険ですよ。その時に彼は父を思い出したのであります。試練というものはそのようにして私たちに自分の要素を知らしめる機会であります。そうしてその心を神に向かわせる、この頑固な変わらない心を神様に向けさせる力を持っている。だからこそ私たちの人生の中には、時に試練というものがあるのであります。で、そのようにして主を思い出した信仰者の中には何が起こっていくか、それが遡りますが、一節の言葉であります。あ、ごめんなさい、二節ですね。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。ここにはですね、苦しみの真っ只中、あるいは二度と戻ってこれないような世界に行ってしまった、そんな瞬間でさえも神は信仰者の祈りに応えてくださる、聞いてくださるお方なんだ。そこに神はおられるんだ。そういう感謝の祈りであります。ダビデという人はですね、このことをですね、詩篇の139編の中でこのように語っております。ぜひ皆さんで開けてみたいと思いますが、詩篇の139編。の7節からです。第3版のお使いの方は1046ページです。第2版の方は960ページか961ページになります。詩編の139編の7節から12節。それではここを読ませていただきます。私はあなたの御霊から離れてどこへ行きましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が王闇よ、私を追え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとって闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。ダビデという人は、神様の前から人は逃げおせることはできないということを率直にここで語っています。天に昇っても、黄泉に下っても、そこに神はおられるのだ。このお方を避けて、私は一体どこに行けようか。暗闇の中に行こうとしても、神にとっては光も闇も関係はないんだ。 そういうですね、彼の率直な信仰告白であります。ある意味でダビデはですね、すべてをのところに、あらゆるところにおられる神様に降伏していると思いますね。皆さん、私たちの人生において神様の前に降参するということはですね、本当にどれほど強調してもしすぎることはありません。ああ、神様もう降参します。私はこれまであなたの前から逃げようとしてましたけれども、でも降参します。そのですね、祈りというのはどれほど大切かと思うんですね。もし初めからですね、ヨナがこの箇所に記されているダビデの祈りをですね、本当に誠実に受け取っていたならば、ヨナという人はダビデよりも後の時代の人ですから、この詩編も読んでいたであろうとこう思うんですよね。もしこれを誠実に受け取っていたならば、たとえ神様がですね、ニネベに行かれて、それは抵抗を感じるけれど、でも神様が行けと言われるんだから、そして神様から逃れる道はないんだから、そして神様はこれを必ず益に変えてくださるんだから、もし彼が降伏していたら、ニネベに即座に向かったでしょう。ヨナはしかし降伏しなかったので、そうはしなかったのです。あわよくば神様からも逃げられるんじゃないだろうか。そう考えていたのです。本当の意味で彼はですね、神様のご計画の広さというもの、神様の力との偉大さというものを受け取ってはまだいなかったんですね。それでもですよ、そんな彼でも、九死に一生を得るようなこういう体験を通して変化していく。神様の前にですね、立たされていくんです。三節をもう一度よく見てみたいと思うのですが、ヨナはこう祈っています。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれましたというのは神様に対して祈ってるんですね。実際にはですね、ヨナが私を投げ込みなさいと水夫たちに言ってですね、投げ込まれたのであります。でもヨナは神様に対して、あなたは私を投げ込まれましたとこう言ってるんですね。これはですね、神様あんたが投げ込んだってこんなことになってて文句言っているわけではもちろんないのです。そうではなくて、ヨナはここにですね、すべてのことの背後に神様の主権というものを認めてるんですね。ヨナはですね、自分の考えだけでですね、浅かにも私を投げ込めなどと言ってしまった。でもそれで私は究極の苦しみを経験して、後に魚に助けられるという信じがたい経験をした。なんと、私が浅かに考えていた、決めたと思ったその全てのことすら、実は神の支配の中で起こったことだったんじゃないか。つまり、ヨナはですね、自分が浅かにもしたことのその背後にすら神様の主権があって、神様はこのように導いていることが起こったんだということをですね、恐れを持って自覚したということなんです。私は背いたんだけれども、それでも神様の御手は私の背後で伸ばされていて、すべては神の主権のもとで起こったんだ。彼は恐れを持って神様の前に降参しようとしているわけです。で、その姿勢がさらに明確になっているのが次の4節であります。私は言った。私はあなたの前、目の前から追われました。私はあなたの目の前から追われましたと書いてあります。もちろんここでもですね、ヨナは意地悪な神様は私を追い払ってしまったんですよ。そういうことを言ってるんじゃないんですね。そういうことではなくて、ヨナがここで言ってることはですね、神様を礼拝するということは、自分で礼拝するんじゃなくて、神様から招かれて行うものなんだということを彼は悟ったということなんです。わかりやすい例としてですね、ある仲介者は次のようなことを言っておられます。まあ私たちが礼拝を休もうとするときに、私は礼拝を休みますとこう言います。そういうふうに言うとですね、あたかも私が判断して私が礼拝に行くか行かないかを決めましたと、そういうふうに言ったように見えるんですよ。でも実際はそうではないということです。実際には主への道がそこで閉ざされていたということであります。私が礼拝休みますと言ったその言葉の背後にさえ、神が、主への道が閉ざされている。その神の支配、神の主権というものがあるということであります。 これは非常に厳粛な言葉だと思いますね。礼拝を済むときに、主が私に対し礼拝への道を閉ざされた。そういう感覚を持つ。そういうことがあるでしょうか。かつてヨナはこう考えていました。私は自分の意志で神の御顔を避けてタルシュシに向かっているのだ。自己責任なんだからいいじゃないか。誰にも迷惑をかけない。そういうふうに考えていた。開き直っていたかもしれません。けれども、ここの歌詞が教えてヨナが悟ったことは、ああ、神様の方から私たちに対し礼拝の道を閉ざすということは現実にあり得ることなんだな、と彼は悟ったんですね。礼拝の主権者は誰なのでしょうか。私たちが自分の意志で神を礼拝しているのでしょうか。聖書は、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです、とこう言っています。つまり私たちはみんな神様から招いていただいて、憐れみを受けて、招かれて、礼拝をする恵みに預かっている、そういうことなんだということです。ヨナはですね、この水の底に沈んだ時に、初めてそれを悟りました。そうなった彼はですね、今度はですね、4節の後半でですね、熱心になって神様を求めるようになっています。4節の後半、しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。あなたの聖なる宮というのはですね、彼がですね、もう垣間見た黄泉というのものとは対極にある、黄泉というのはもう死の世界であります。聖なる宮というのは神様がそこにおられる、神の生ける神のですね、力強い臨在がある。素晴らしいその場所です。もう荒れ狂う海の中で真っ暗になりですね、意識も遠のいていっているようなその中でですね、今度はですね、あなたをもう一度仰ぎ見たいのですと祈りを捧げたということです。子供を、幼い子供たちを見ていて常々感じることがあります。観察していると面白いことがわかります。それは人間というものはですね、これは自分のものなんだ。これは当たり前なんだ。と思っているときにはですね、熱心に求めないんですよね。例えばですね、おもちゃを使っていて、飽きてこうポッと投げ捨てますでしょ。で、そこに別の子が来てですね、これ、で、ニコニコして遊び出すわけ。そうするとそれを見て急に欲しくなるんですよね。そして、これ私のとか言って奪い取って、今さっき飽きて投げたばっかりなのに、奪い取ろうとするのです。自分のもとからそれが取り去られるという経験をするまで人は価値に気がつかないわけです。それは幼い時からそういう性質があるということです。礼拝というものもそういう側面を持っているかもしれません。神様から招かれている恵みによってここに置かれているという事実に気がつかない時はですね、礼拝に出させていただけるということが神様の前に招かれている、神様の前に出るなんて、なんて素晴らしいんだ、それがわからない、わかりにくいのです。でも一旦礼拝への道が閉ざされた途端に悟る。神様から招かれた？招待された？なんてことだ？なんて素晴らしい恵みなんだろう。ヨナのようにですね、この一度道が閉ざされた時にその素晴らしさに人は気づくのであります。で、ヨナはですね、その感謝をですね、祈りにして表しているわけですが、その祈りがですね、最も豊かに現れているのは、7節の後半。まあ、6節の後半から7節にかけて、7節のにかけてですが、しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちに衰え果てたとき、私は主を思い出しました。そして、私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。ヨナはですね、ここで思ってるんですね。ああ、私はこんなに神様の元から離れ去ろう、離れ去ろうとしてきた、そんなものだったのに、そんな私の祈りさえ、聖なる神様は聞いてくださったんだ。なんということだろう。なんと感謝だろう。そういうですね、彼の感謝の祈りであるわけであります。彼はそういうところにまで引き上げられているわけですよね。でもしかし、その一方でヨナはですね、完全にもうここで、新しくなって、完全にですね、成長を遂げたというわけでもないということを私たちは残された8節9節を見るときに思うので、わかるわけであります。 八節、虚しい偶像に心を留める者は自分への恵みを捨てますとヨナは祈っています。虚しいというのはですね、息とかですね、このふっとこう飛べば、吹けば飛ぶようなですね、空っぽというそういう意味を持つ言葉からできている。この虚しいこと、偶像というのはそういうことであります。つまり空虚で実体のない、そういうものをですね、象徴的に表しているんですね。で、ヨナはですね、もちろんここでですね、何を考えてこのことをこう言っているかというと、イスラエル人のようにですね、天地を作られた神様を知らない異邦人のことをですね、ある意味で揶揄してこう言っているわけですよね。依然としてこの後に読んでヨナはですね、神を知らない異邦人は、せっかく自分に神様は恵みを与えてくれてもですね、神様から与えられたということを気がつかないで捨てちゃうんですよ、っていうふうに言っているわけです。でもしかし、どうでしょうか。他ならぬヨナこそ、神様の恵みが自分にいかに豊かに与えられているかに気がついていなかった。礼拝できることが本当に当たり前と思っていて、それが恵みだということに気がつかなかった。ちょっと逃げてきます。ちょっと行ってきますと言って、自分の道を歩んだ。そのヨナこそ、自分への恵みを捨てていたのではないでしょうか。なんという皮肉でしょうか。しかもですね、さらに皮肉はですね、ヨナがこう水に沈んでいくその中ですね、異教徒の政府たちは何をしてかったかといえば、16節でですね、人々は先ほど見ましたが、非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ、誓願を立てた。ああ、この方こそ誠の神様だ、と言って恐れを持って神様を熱心に礼拝していた異教徒の政府がですよ、その海の下で、魚の中で、ヨナはですね、こんな祈りをなおしていたわけであります。人を裁いている。さらに9節でヨナはこうも祈っています。しかし私はっていうのはですね、このあの偶像礼拝者と私は違うんです。そういう自意識ですよね。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。下の米印を見ると救いは主から来ますともこう訳せると書いてあります。神様こそは人をお救いになる素晴らしいお方なんだというのは力強く言っているわけであります。神様は憐れみ深い私のようなですね、神様に背いた者さえ目をかけてくださったんだ。ヨナは信仰を告白しているようであります。でも、ヨナは自分が憐れみを受けたのだから、ニネベの人々にも神様は憐れみを施したいと願っておられる。その事実には目が開かれていないのですね。なんという皮肉でしょうか。私に与えられた同じ恵みは他の人にも特に自分の意に沿わぬあの人にも与えられるに違いないとは思えないんです。私は違う。そういうですね、自己中心性が人の中には依然としてあるということです。こんなに劇的な経験をしているのに、こんなことを経験すればですね、もう本当に人生すべてが変わるんじゃないか、そう私たちは思いますが、依然としてヨナはですね、独りよがりの信仰を歩んでいるということですよ。で、それがですね、最後、後の方でですね、ニネベをいよいよイエス神様を救おうとしているときに不満をつぶやいてですね、ふてくされているヨナの姿に現れてくるんですよね。で、皆さん、人が成長する、信仰によって成長する過程というのはですね、もう0から1にポーンと飛ぶような、そんなですね、劇的に一気に変わるというものではない。ある部分がですね、取り扱われて変えられていても、ある部分はですね、まだまだしっかりと固く残っているんですよ。私たちもそうではないでしょうか。でも神様は、そういう者たちに対しても、実に実に忍耐深く向き合ってくださるのです。もうニネベにね、使わすのであれば、初めからもっと従順な預言者を選んでおけばよかったじゃないんですかね、って私たちは思う。預言者がですね、イスラエルに一人もいなかったわけじゃないと思うんですね。でも、神様はヨナを召したんです。ヨナをどこまでもお持ちになろうとする。ヨナの旅路のすべてを用いて彼を一歩一歩新しくしようとしてくださる。で、その期待の現れというのは最後の10節にあります。主は魚に命じヨナを陸地に吐き出させた。ヨナは再び乾いた陸地を踏みました。はじめの使命にしっかりと今立ち戻りなさい。ニネベに行くのだ。私はあなたがそれを成し遂げてくれると期待している。信頼している。あなたにこそこの多くの人々を救うという大切な使命を託したい。 私たちの目から見てもですね、欠けだらけのこの預言者ヨナに対して神様はそうお語りになる。神様の憐れみというのは変わらない。尽きない。そういうことであるわけですよね。そういうわけで今日私たちは、このヨナの魚の腹の中からの祈りを通して、信仰のですね、ついて大切なことを学ばせていただいた。最後にですね、全体を振り返って三つのことを確認して終わりたいと思います。この全体を通してですね、教えられることの第一は、神様のなさることには不必要なことは何一つない。すべてが完全に用いられていくという事実であります。ヨナはですね、断固とした固くなさも石のように固いですね、意志を持って、あえて神様の御顔を避けるためにタルシシュへと向かっていきました。で、自分がそうしたのでですね、嵐が起こって、関係のない数婦たちが巻き込まれて、巻き添えに死んでしまうかもしれない、そんな状況でもですね、ヨナはなおですね、自分から、あ、すいません、私のなんです。悔い改めようとしないんですよ。かえってヒーロー気取りですね、私を海に投げ込めば収まるでしょう。死ぬということに対して何にも備えがないままに彼は叫んでしまった。ところが神様は荒れ狂う海の真っ只中でヨナのそういう自我を置くだけになった。なおかつ、こんなですね、凄まじい嵐の中でも彼を安全に守るという神様にしかできない離れ技を行ったわけであります。おそらくはその間、数分だったことでしょう。皆さん、たった数分の経験であったとしても、神様は人をこのようにお変えになることができる。主のなさることに何一つ無駄なことはない。そのことを覚えたいのです。第二のことは、神様というお方は私たちが降参した時に初めて、その人の人生に大きな御業をなさるということです。嵐に遭遇するまでのヨナの旅はです。実はもう先ほども言いましたが、下がって下がって下がっていく一方でありました。ヨッパに港町に向かって坂道を下っていき、船底に降り、そして海の底に降り、さらに下の死者の世界にまで降りようとしていた。しかしもうそれ以上沈むことはできない。そこまで行った時に初めて彼の人生に劇的な変化が起こったのであります。神様は私たちの人生にも同じことを行われる時があるでしょう。神様は時に私たちを弱くされるかもしれません。それは私たちが神様だけを頼るようになるためです。あの放蕩息子もですね、一文無しになって生きていくことさえ危うくなった、その時に初めて我に帰ったと書いてあるではありませんか。私たちが固くなでですね、強い意志を持っていれば持っているほど、その固くなさが柔らかくされる時まで、神様は私たちを試みられるでありましょう。しかしそういう時はぜひ思い出していただきたいのです。神様はそれほどにあなたに期待をかけておられる。ご自分の使命を全うしてほしいと熱く願っている。だからそうなさるんだ。それは先週試みということをですね、見た時にもお話しさせていただいた通りであります。そして私たちはそのような神様を前にした時に、ああ、主を降参します。私はあなたの御前から離れてどこに行けましょうか。私はあなたに降参します。人生でそういう決断を本当に心から主に察するときに、神様はもう一度皆さんを用いて、私たちを用いて大きな技を行ってくださる。それを思い出したいのであります。最後に第三のことでありますが、それは私たちの祈りというものは、それがどんな状況から放たれたものであっても、天に向かってその祈りが捧げられていくのなら、必ず神に届くということを覚えたい。もう今更祈ったって手遅れじゃないですか。もうあと死ぬばっかだけですよ。そんなことはないんですよ。イエス様と一緒に十字架につけられた強盗はどうでしょうか。もうぜいぜい言いながらですね、もう下がってきて息も絶え絶えになりながらですね、イエスとですね、あなたが御国の位にお付きになるときには私を思い出してくださいと絞り出すようにして語りましたが、その祈りを聞いたイエス様は、あなたは今日私と共にパラダイスにいると言ってくださったではありませんか。遅すぎる、場違いだ、そんなことはないのです。 私たちの祈りはいつも神様のもとに立ち上っていく。主は聞いてくださる。主は答えてくださる。窮地であればあるほど私たちはですから、主に叫ぶものでありたいわけです。最後にエレミア書の33章の御言葉を開いて終わりたいと思います。エレミア書の33章の2節から3節になります。第3版1306ページ。第2版では1198ページか1199ページです。それでは2節しかありませんので、ご一緒に皆さんで声を出して読みたいと思います。よろしいでしょうか？エレミア33の2節3節。3、はい。地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたを知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。神様は私を呼べ。そうすれば私はあなたに答える。そしてあなたが今まで知らなかったことをあなたに教えようと約束してくださっているのです。皆さん、神様を呼び求めていきましょう。どんな状況でも皆さんの祈りは神様に届くのであります。神様はそれを必ず聞き遂げて、私たちに新しい道を示してくださる。私たちが信じている神様は、そういうお方であります。お祈りをいたしましょう。